こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本社嘘をつく化粧品は、化粧品の宣伝文句や一般に広まっている美容常識を成分と肌の仕組みから見直す実用書である。著者の小澤孝子は、東京美容科学研究所で化粧品研究に携わる立場から、保湿、浸透、美白、オーガニック、ナチュラルといった言葉が必ずしも肌に良いことを意味しないと指摘する。中心にあるのは、肌には本来バリア機能があり、外から何かを積極的に入れる発想そのものを疑うべきだという視点である。製品選びの基準をイメージや流行ではなく、成分表示と作用基準に置き直すことが本書の目的だ。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、宣伝文句より成分表示を読むべきだという基本姿勢。本書がまず強調するのは、しっとりプルプル美白浸透、植物エキス配合といった魅力的な表現をそのまま信じてはいけないという点である。こうした言葉は安心感や高級感を与えるが、実際には製品の性質を正確に示していないことが多い。著者は、化粧品の価値を判断するには、広告の印象ではなく成分表示を見る必要があると説く。これは単なる疑い深さではなく、消費者が自分の肌に何を塗っているのかを把握するための最低限の方法である。成分を読む力がつくと、同じように見える製品でも役割が異なること、肌への負担が隠れていることが見えてくる。美容情報を受け身で消費するのではなく、選ぶ側の知識を持つことが本書の出発点になっている。次に、肌は浸透させる器官ではなく、守る器官だという視点。本書の中心的な主張の一つは、肌は外界からの刺激や異物を防ぐバリアであり、化粧品成分を積極的に浸透させる発想には問題があるということである。多くの化粧品は浸透を利点のように語るが、著者はむしろ、その仕組みがバリア機能を弱める危険を持つと見る。特に合成界面活性剤や浸透剤の働きが角質層の防御を壊しやすい点が問題視される。ここで重要なのは、肌を良くするとは何かを大量に送り込むことではなく、肌本来の働きを乱さないことであるという発想の転換だ。これにより、スキンケアの目的は過剰な処理ではなく、肌の磁力を損なわないことへと変わる。美容の常識として受け入れられがちな浸透という言葉を根本から問い直している。さらに、オーガニックや自然派でも安全とは限らない理由。本書は、オーガニック、ナチュラル、自然派といった表示に強い注意を促す。一般には自然由来なら肌に優しいと考えられがちだが、著者はその見方を否定する。原料が植物であっても、化粧品として配合される段階で別の化学的性質を持ち、肌に刺激を与えることはあり得るからである。さらに、自然素材であることと肌適合性は別問題であり、植物由来成分でもかぶれやトラブルの原因になりうる。ここでの論点は、自然か人工かという単純な二分法ではなく、実際に肌にどう作用するかを基準にすべきだということだ。イメージ先行の購買を占め、オーガニック表記を免罪符にしない姿勢は、本書の特徴をよく表している。自然派コスメへの過信をほどき、成分そのものを見る視点を与えている。そして、洗浄と保湿の常識を疑い、過剰ケアを減らす発想。本書では、洗顔やクレンジング、保湿のやり方に関する一般的な常識にも疑問が向けられる。特に保湿成分として語られるものの中に、実際には洗浄力や浸透補助の強い成分が含まれ、結果として肌の油分や水分を奪いやすいという指摘がある。著者は、強い洗浄や過剰な保湿を繰り返すと、肌が本来持つ防御と回復の働きが乱れると考える。これは、肌を常に手当てし続けることが必ずしも善ではないことを意味する。わしろ必要なのは、落としすぎず塗りすぎず、肌の状態を観察しながら最小限に整える姿勢である。本書は、スキンケアを足し算の競争としてではなく、肌の自然な働きを妨げない調整として捉え直す、日々の習慣を変える実践的な視点がここにある。最後に、業界の構造問題を通して消費者側の判断力を育てる。本書は、個々の製品批判にとどまらず、化粧品業界の構造的な問題にも目を向ける。広告表現やブランドイメージが先行し、消費者が成分の実態を見えにくくされていること。さらに、業界全体に誤解を生みやすい仕組みがあることを示す。金棒の白腕被害のような具体例が言及されるのも、問題が理論だけでなく、現実の被害につながることを示すためである。著者は、企業や国の説明を鵜呑みにせず、自分で情報を読み解き、自分の肌を守る必要があると訴える。この視点は、単なる美容法の紹介ではなく、情報リテラシーの訓練として読む価値を高めている。化粧品選びを個人の好みではなく、社会的に作られた情報環境への対応として捉える点が本書の独自性である。結論として、嘘をつく化粧品は、化粧品をなんとなく選んできた人、広告の言葉に不安を感じている人、 オーガニックや無添加という表記を信じて良いのか迷っている人に向く一冊である。特に成分表示を実際に読み、自分の肌に何が起きているかを考えたい読者には有益だ。一般的な美容本が効果やおすすめ商品を前面に出すのに対し、本書はまず肌の整理と化粧品の作用を検証し、そもそもの前提を疑う点に特徴がある。派手な処方提案よりも過剰な洗浄や浸透思考を見直すこと、内側の生活習慣も含めて考えることを促すため、読後に製品の見方そのものが変わる。美容業界の常識に対して批判的な視点を持ちたい人にとって、知識を増やすだけでなく判断軸を鍛える実用書として位置づけられる。ご支援いただける場合は小沢貴子ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。